もう夜半も過ぎていた。が、住職は一向姿を現さない。しかし、夜気はまだ熱がこもっていて、部屋でくつろぐこともできない。法一はそのまま戸外にいた。ようやく、裏門から人の足音の近づいてくるのが聞こえてきた。誰かが庭を横切り、縁へまっすぐ進み寄り、彼のすぐ前で立ち止まった。が、それは住職ではなかった。太い声が、盲人の名を、侍が目下の者を呼びつけるように、高飛車に、しかも、ぶしつけに呼んだ。法一。法一は驚きのあまり、しばらく返事もできなかった。すると、声はまたもや、厳しい命令するような口調で呼んだ。法一。はい。と盲人は、その威嚇するような声に怯えて答えた。私は目くらでございます。どなた様がお呼びなのかわかりません。何も恐れることはない。見知らぬ男はいくらか声を和らげていった。身どもはこの寺の近くに泊まっておるものであるが、お前に用があって参った。身どもの主君はやんごとなき身の方。皇位のご家来衆をあまたお引き連れの上、ただいま赤間ヶ関にご逗留である。主君には壇の裏の合戦の跡をご覧になりたいとのおぼしめし。したがって今日そこをお尋ねなされた。が、お前が合戦の模様を語るのに巧みなことを耳にされ、改めてお前の琵琶をお聞きになりたいとのおぼしめしじゃ。それゆえ琵琶を携え、早速身どもに従って後期の方々のお待ちになっておられる館へ参るがよい。当時侍の命令に軽々しく背くことは許されなかった。法一は草履を履き、琵琶を抱えてその見知らぬ男に従って出かけたが、侍は巧みに案内したものの、それでも大急ぎで歩かねばならなかった。引いてくれる手は鉄のようである。そして武士の足を踏み出すごとにガチャガチャなる音から、甲冑に身を固めていることが分かった。多分、金盤の警護の武士なのであろう。法一の最初の驚きは消えた。彼は身の幸運に思い巡らし始めた。というのは、先ほどこの家来が、やんごとなき身のお方、といった言葉を思い出し、琵琶を聞くことを所望された主君とは、少なくとも一流の大名に違いない、と考えたからである。やがて侍は立ち止まった。どうやら大きな門の前に立っているようである。が、彼はいぶかしく思った。町のこの辺りに、阿弥陀寺の総門のほか、大きな門を思い出せなかったのである。開門。侍は呼ばわった。すると、缶抜きを外す音がした。二人は進んでいった。広い庭を横切り、再びどこか入り口の前で立ち止まった。すると、家来の者は、大声で叫んだ。誰かある。法一を連れてまいった。すると急ぎ足の音、襖を開く音、雨戸を来る音、女たちの話し声などが聞こえてきた。その女たちの言葉遣いから、それがどこか高貴な殿中の 侍女たちであることが法一に分かった。しかし、どういうところへ案内されたものか、見当もつかなかった。思案する暇もなかったのである。手を借りて、石段をいくつか登ると、登り切ったところで草履を脱ぐように言われ、その後女の手に導かれて、果てしなく続く、磨き込まれた板張りを進み、覚えきれぬほど多くの柱の角を曲がり、びっくりするほど広い畳敷きを通って、大きな広間の真ん中に案内された。